ークラ映画館支配人の座頭市でございます。今回は北の映画グラフィックデザイン特集としてこちらの方をお招きしました。
はい、中平和志と申します。はい、今日どうもありがとうございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、初登場なんでちょっとですね、中平さんのプロフィールを、はい、ご紹介させていただきますけど、
お願いします。
中平和志さん、アートディレクター、グラフィックデザイナー、東京都出身、ブラザーおよびたけしず以降の北野武監督作品を中心に映画やアニメのキービジュアル、商品パッケージ、劇場パンフレットのアートディレクション、デザインを手掛ける。また2010年には劇場公開作映画爆発スケバンハンターズ総括殴り込み作戦を制作監督。
はい、
はい、ということで、
はいはい、
中平さん、ブラザーから、
はい、
アウトレージまで最終章まで10本ですかね。
はい、そうですね、ちょうど10本ですね。
はいはい、タイトル、ポスター、はい、パンフレットデザインなどを担当されてまして、はい、座頭市と動物に関しては、実は
ポスターは基本別な方という感じで、
はい、
宣伝の方をやらせていただきました。
はいはい、ということで、はい、ちょっと今回は、北の映画をちょっとポイントを当てて、はい、中寺さんにちょっと裏話を伺おうということで、
はい
はい、ということで、
よろしくお願いいたします。はいはい、
といってもですね、原体験といいますか、デザインの、ちょっとそこをまず伺ってみたいなと思うんですけども、はい、ご自身が初めて作られた作品というと、
やっぱり子供の頃からずっと小学生の頃から映画のチラシを集めるのが好きでしたので、はいはい、ポスターとか眺めるのも好きでしたし、当時はやっぱり街中に映画のポスターって結構貼られてた、はい、駅前とか貼られてたじゃないですか、はい、映画館も多かったですし、だからそういうビジュアルを目にする機会も多かったん で映画好きだったんで、やっぱりポスターだったりチラシを眺めるっていうのが多くて、はい、で初めて、はい、いきなりなんか下なんですけど初めてやっぱり、自分の中で、キービジュアルポスターというのを意識して、はい、手書きで書いたのは中学1年その時だったかな。日米合作のポルノ映画のチラシを、
はい、
モノクロで、はい、永井豪先生の漫画をこう参考にしながら、はい、主演を妄想で泉潤と、
はい、
マリリン・チェンバス
、はい、
の、共演作品みたいな感じでですね、はい、そんなものを作ったことありますね。はい、
テイストで言うと、
そうです、ちょっと収容所系の、はい、ちょっとSM 系のやつでコピーまで書いてて、
はい、
もう今考えるとありえないコピーをこの前なんかたまたまね、
はい、
なんか日活のロマンポルノの SM のやつ、荒縄夫人だったかな、はい、なんかその辺あたりのDVD を見返してたら、はい、予告編がついてて、はい、その予告編を見たらコピー俺と同じでしたすごい同じ、これあれこれどっかで見たな、このあれイメージと思ったら自分が昔考えたコピーと一緒でした、はい、
タイトルまでは覚えてない、
タイトルはもう覚えてないですねまあ要はそれ最終的に見つかって、
はい、
それ丸めて頭殴られましたから、ね、親父に、はい、
あ、隠し
ちゃったんです、ね、隠しちゃったんです、はい、さすがに。なんか片付けてる掃除かなんかされた時に見つかって、
はい、
丸めて頭叩かれましたね。
それもう捨てなさいって思われ
た。いや、それは持ってかれましたね、はい、それからもその所在は分からないです、ね、はい、
捨ててしまったか
捨ててしまったか、はい、どっかに記念として取ってたかもしれないですね。
ちょっと見たいですね、
はい、見たいですね。そんなことが、はい、ありました、はい、
あとデザインのお仕事をされる、
はい、はい、
出発点というか、
はい、
ちょっとそこのお話を伺いたいんですけども、はいはい、もともと学校はデザイン系の、
そうですね、僕は大学までは普通の小学部で全く全然違うことやってまして、はいはい、でアルバイトもレストランでやってたんですけど、はい、でもやっぱどっちかっていうと調理場とかが好きで、
はい、
洗い物から始まって、たまにちょっと物を作らせてもらうみたいなこともやってたんで、はい、やっぱ物を作ることが絵は好きでしたね、はい、で子供の頃絵は習ってたんで、
はい、
うん、デザインという方向に仕事をシフトするっていうのは全く考えてなかったですね、はい、だけど大学で途中でいろいろあってで、
はい、
もう一回考え直そうかなってところで、はい、専門学校にシフトしたという感じですかね。
親御さんもすぐ、
その時はさすがにやっぱ見かねてて、はい、親もすぐに、っていうか親から提案してもらって、
はい、
だからそれはすごい感謝してますね。
卒業後就職はすぐデザイン系のお仕事とかに入ったんですか？
いや、やっぱりちょっと まあ、デザインの勉強はしたけれども、はい、じゃあ実作業としてこれをどうやっていこうかって考えた時に、はい、やっぱり何の技術もないので、はい、非常にそれでいきなりパーンとデザインってやるいう時に具体的に何を自分はやれるんだろうって考えて、はい、だったらと思ってあの印刷製版の会社に入って、でそこで当時まだデジタルに移行する前だったので、はい、版下の作業とか、はい、ペンで罫線も全部自分で引っ張るという、はい、定規とあれをあのうまく使いながら、たまにあのインクが出すぎて、ね、にじんじゃったりとかっていうのをやりながら、はい、でそういう時の修正は今度カッターで削ったりとか、はい、で当時はまだあの文字も今みたいにあのコンピューターで本当打ち込んでっていうことではなかったので、写真食事っつってちゃんとした書体を、印字して、はい、印菓子に焼いてそれを版下に貼り込むっていう作業があったんですよ、はい、でそういうのをきれいに垂直水平守りながら立ったりとか、一枚のその版下っていうのを作るのが僕らの仕事でしたから、それをやってましたね。
影響されたアーティスト、
影響されたのは僕は初めて中学の時ですがね、やっぱりどっちにしてもやっぱり映画から影響されることが多かったので、はい、中学の時に深夜にテレビの七国の最後をやっていて、
はいはいはい、
でその時初めて見たんですね、はい、あの CM も1回しか間入らないっていう、なんかそういうなんか特集の映画の番組があったんですよ、はい、でノーカットだから当然オープニングのタイトルクレジットから全部きっちりと放映されてて、でその時にオープニングのクレジットを見て、なんだこれはっていうのがやっぱりあって、後で調べてソウルバスって名前を知って、でそこからやっぱ遡っていろいろ見たりとか、彼のグラフィックの作品を見たりとか、っていうのでやっぱり自分の中のその原体験としてはソウルバスと、あとはやっぱりあのビジュアル的に横尾忠信さんが好きでしたから、まあああいう色使いだったりとか、ちょっとあの横尾さんとあのソウルバスはちょっと対照的かもしれないんですけれども、そのなんか両極端な感じが好きでしたね、好きというか影響されましたね。
実はちょっとソウルバスとはご縁があるというか、
ちょうどその僕が20代あの後半に、商品パッケージの専門にやってる、はい、会社にずっと就職してまして、はい、でもうずっと商品パッケージを、まあ、要は、例えばその飲料水だったりとか化粧品のパッケージだったりとか、そういうパッケージ専門にやってる会社でデザインをやってたんですけども、
はい、
ちょっとやっぱりどうしても徐々に行き詰まってきて、
はい、
ちょっと別な会社に今度転職しようかなって言った時に、はい、会社に前にいた方がすごく親切な方が紹介してくださって、でそこの行った会社が、まあ、外資系の会社で、しかも CI を手掛けてて、
はい、
まあ、要は会社のロゴ立ちとか、はい、まあ、会社の企業イメージをそのコンセプト戦略、まあ、デザインまで全部やってる、まあ、そういう会社だったんですけども、はい、それは僕もちょっと自分には向いてねえかなってのもあったんで、はい、大きな会社でしたし、まあ、そういうところで一回挑戦するのもいいのかなと思って、はい、面接に行って手掛けてる作品を見たら、
はい、
ジョモステーションですとか、
はい、
構成ですとか、はい、気分のロゴが出てきて、はい、これってちょっとソウルバスじゃないかと思って、はい、マジでかと思って、で今度社長室で面接したら、はい、そこにオスカー像があったんですよ、
はい、
でこれは何のオスカー像なんでしょうって聞くと、アメリカ支社 の、
はい、
あのそのまあ、要は社長であるソウルバスさんがアカデミーで短編賞を取った時のオスカー像だというのを聞いて、はい、まあ、ここで来てソウルバスとこんなにあの形で近づけるなんてっていうのがあって、はい、ものすごい興奮しちゃって、はい、もう自分が CI 苦手なんだっていうのはもうすっかり消し飛んじゃってそれでもう、あ、ここでぜひと思ってやってて、まあ、確かにやっぱり外資系だから厳しい会社だし、あの、はい、朝も早いし、
はい、
俺勤まるかなとは思ってたんですけど、まあ、でもソウルバスの下で働けるんだなと思ってた矢先に、はい、もう一件やっぱりあの自分でこうあの募集見てあの面接行ってた会社があって、でそこがまあ独立する前まで働いてた会社なんですけども、でそこも当初はあの大元は印刷会社で、はい、いろいろこう幅広くデザインされてて、でその中で面接行ったら当時もう大ヒットの「エヴァンゲリオン」のパッケージからデザインをやってる会社だったんですよ。で本当にそのディレクターがいてそこでちゃんとやってたんで、ミーハーでしたから、はい、エヴァやりてっていうのもそんな気持ちとしてあってエヴァやりてとかエヴァを手伝え、もうちょっとでもなんかもう本当にあの恥の仕事でもいいから手伝わせてほしいなっていうのも、手伝えたら最高だなっていうのもあって、はい、ですごい揺らいでたんですよね、はい、で 本来自分が働きたいのはそっちのエヴァの方の会社なんだわけですけれども、でもやっぱりソウルバス の, あの下でこう、ね、自分が修行できればどんだけと思ってて、はい、いう矢先にあのゴールデンウィークに入ってしまって、はい、でゴールデンウィークに入れば当然その要はあの両方の会社、まあ、要はソウルバスの会社の方はソウルバスさんの会社の方はもう内定はしてたんですけども、はい、まあとりあえずあのいろいろあの答えはゴールデンウィーク後にということで、はい、でもう一社 の, その会社の方もゴールデンウィーク後にあの返事を出しますというふうになって、ちょうどはもうゴールデンウィークの時はもうその辺全部忘れて、はい、じゃあって休み入ったんですけども、はい、そんな矢先ゴールデンウィーク中にテレビを偶然見てたら、はい、ソウルバスさん死去っていうあのニュースがあの流れて、あ、縁がなかったんだと。もうそこはパサッと諦めて、
はい、
諦めついて、それであのゴールデンウィーク明けに、今度その返事を待ってたらそのエヴァの方の会社が採用になってということで、はい、でまあ、それが最終的にこの北の作品につながるという、
はい
はい、ことになりましたね、
はい
はい、ね、亡くなるというあのニュースでしたけど、はい、それによってちょっと僕も助けられたという、はい。
あ、ちょっと縁がなかったの。
縁がなかったんだな。そのちょうど面接受けるちょっと前ぐらいですね、はい、遡ることに多分1週間から10日ぐらい前ですけど、その前の会社がもうとにかく行くのやんなって、はい、であの当時山手線で渋谷方面に、はい、あの向かうはずだったんですけど、新宿で降りたらもうちょっと会社行く気になれなくて、
はい、
山手線を逆に乗っちゃったんですね、はい、で池袋まで出ちゃって、はい、ただ当時まだ旧文芸座ですよ、
はい、
やっぱり結局会社サボっても行き着く先って映画館になっちゃってで池袋文芸座のところ行ったらちょうどカジノとあれ何だったっけな、日光部タイムだったかな、
あ、はい、
あのジョン・バダムの、
はい、
それ2本立てをやってて、
はい、
でその時のやっぱりオープニングが当然、はい、クレジットがソウルバスで、
はい、
あの凄まじい、はい、クレジットデザインですよ、はい、でっていうのがまあその面接に行く10日ぐらい前の話ではあったんですけど、
はい、はい、じゃあ本編と言います、
はい
はい、なぜあの北の作品のデザイン、ブラザーからそのデザインを手掛けるようになったのかというきっかけのお話をちょっと伺いたいんですけど、
ですね、これはその私がいた前のいた会社ですね、
はい、
元々はテンプリントという会社なんですけど、はい、大元は印刷会社をやってまして、
はい、
社長が創設時からもういろんなところとパイプを作ってきた人で、はい、元々はあのピア、
はい、
うん、ピアを創設したメンバーの一人でもあるんですね、
はいはい、
あの創設した人たちの中からで枝分かれして、で元々は大日本印刷にいたのかな、
はい、
なんですけど、そこから独立して印刷会社を作って、でまあ、いろんなことに、まあ、出資もして、はい、されてて、でその中に北野さんのところに、はい、来たプロデューサーの方とかとあの会社一緒にやられたりしてて、それで、まあ、それがご縁で印刷の仕事をずっと受けてたというところですね、
はいはい、
初めてやったのはその花火の時に監督がその、まあ、あの劇中で使う絵の、
はい、
ありました、はい、絵ありましたね、絵の展覧会を新宿の三越でやったんですね、はい、でその時の告知のポスターとか、あとはそこで売るあの図録ですか、
はい、
あのそのデザインが初めて北野さんのところでやらせてもらったデザインだったんですね、でその流れもあって、はい、ブラザーの時に声がかかったという、はいはい、形ですね、
はい、いきなりやりませんかという話が、
そうですね、いやあの会社の方に来て、はい、でただ、まあ、その花火にやってた時にそのプロデューサー の, あの吉田さんという方が、はい、ちょっと彼一回、デザインやってみたらどうっていうのを、はい、まあ、うちの会社の社長の方に話があったみたいで、はい、でそっからですね、
驚きませんでした、
驚きましたよ、もうだからもうこれを逃したら、はい、っていうかこれで失敗したら一生後悔するなと思いましたね、やっぱり。だから僕はあんまりそれまでもう生まれてこの方努力とか、はい、あの頑張るとかっていう言葉がこれほど似合わないやつはいないぐらいのやつでしたけど、あの今でも言えますね、あの時は本当に死ぬ気で頑張りました、はい、そういう実感はありましたね、はい、
その日のことの記憶 は結構強烈に覚えてますか？
なんかね、徐々に来ましたね、はい、だから本ビジュアルができるかわからないけれどもっていう形で、はい、まずカンヌの出品というか、カンヌにあれ告知かなんかかな、
はい、
だからプロモーション用に、まあ、上映はされないでプロモーション用に、まあ、全く内容を見せずタイトルロゴだけを入れたカンヌ用のポスターを作ってくれってまず来たんですよ、はい、で当時うちの会社もやっぱりそういう気合入っちゃって、
はい、
特殊印刷とかして、はい、まあ写真も何にもなしですよ、黒字にロゴがボンと入ってクレジットが入ってるだけの本当にシンプルなポスターなんですけども、でそういうのを作ったのが最初でしたね、はい、でももうそれだけでももうこっちとしては、はい、今後本編やれれば最高なんだけどぐらいな感じで、はい、ただその時にも当時のプロデューサーのね森プロデューサーとか、はい、吉田プロデューサーのところにプレゼンしてっていうことだけでもテンション上がってする。
タイトルワークも担当された作品で言いますと、
はいはい、
監督万歳から、
そうですね、タイトルは監督万歳で、その後にアウトレイジ、
アウトレイジ
三部作、
はい、
で流走ですね、
はい、ブラザーとかは別の方が、
そうですね、前やられた方、はい、すごい大御所ですね、
赤松さん、
はい、
雪降って新聞とか、
そうですね、
キッズリターン、
はいはい、
あれ座頭市はまた
別の方ですね、また別の方ですね、はい、
あれちょっと聞いたらジャンパーか何かを
作る用で、そうそうそうそう、なんかダミーとかジャンパーかなんかでたまたま書いたやつをそのまま、はい、これいいじゃないかってことで起用されたっていうのは聞いてます、
ね、
はい、
なるほど、
はい、
じゃあちょっとその一作一作の細かいお話は、
はい
はい、後でちょっとたっぷり伺おうとしまして、
はい、
ちょっと一問一答形式という感じで、
はい、
デザインを作る前にですね、
はい、
いただける資料はどのぐらいのものがあるんでしょうか？
作品によって違うんですけれども、はい、もう撮影が終わってるものに関しては、
はい、
基本スチールは全部いただきますね、
はい、
それと同時に脚本といただいて、
はい、
ひょっとしたら作品自体編集も全部終わってれば、
はい、
完成してればもう試写も見れるという、
はいはい、
って時もあれば、撮影入ってない時にはもう脚本だけですね、
はい
はい、あとは衣装合わせの、
はい、
どんな衣装を着てるかとか撮影前の資料的なものを、はい、だけですね。
じゃあ作品によってスタートが変わってくる、
変わりますね。だからブラザーに関しては、
はい、
もう撮影全部終わった後だったので、
はい、
もう膨大なスチールをもう、
はい、
最初に、いただきましたね、はいはい、
脚本だったりすると初稿のものをいただいて、その後最終版をいただく、
うん、
あれ、
はい、
読んでると、
ええ、
これ展開がみたいなのはなかった、
ありますね、やっぱり、たださすがにね、やっぱりこうある程度こうなんだろう、携わってきてからの、
はい、
になりましたんで、そこまで、いただけたのは、
はい、
なら結構もうアウトレイジシリーズあたりからですね、はい、そういうなんかもう本当に初稿とかをいただけたのっていうのは、
はい、あとですね、その初稿の段階で大まかなフォントなど、はい、こう中田さんの中で頭の中にイメージってかっちり決めるんですか、それとも、
フォントというのはタイトルの、
はい、
うん、やっぱりかっちりというか何パターンか考えますね、はい、多分監督はこういうイメージがあるんじゃないかとか、あと全体的な作品のイメージだったらこれだとか、
はい、
何パターンかも見てる段階で考えることはありますね、はい、
聞くと基本英語のタイトルが多い、
そうですね、
で、
はい、
なんかそのままだとちょっと伝わりづらいんで、
そうですね、
カナというかカタカナに変換、
そうです、アウトレイジはまさにそうでしたね、はい、本編はやっぱり監督の中では全部英語で、やっぱり宣伝の時にはどんな簡単な映画でもやっぱりカナがないと、
はい、
伝わりづらいってことで、はい、日本語にカナにもう全部変えたロゴを作ると、うん、基本的にやっぱ結構北野監督のやつでは宣伝用と本編用のではタイトルが違うっていうのはありますね、
はいはい、基本2パターン使われる感じですかね、英語だったりすると、
そうですね、
あとですね、稿料が出るまで決定するまで、
はい、
期間が早いですか、
デザインに関しては、
はい、
比較的四季田野さんの場合は早かったです、はい、基本デザインを、デザインパターンを含めて持ってって、もう最初のプレゼンで基本方向性は決まってました、
はい、
うん、大体12、3パターン持ってくんですけれども、
はい、
最初のプレゼンの打ち合わせの段階でプロデューサーの方と宣伝プロデューサーの方とアシスタントプロデューサーの方とっていう形で、まあ、大体 6,7 人の方、
はい、
あとはクリエイティブの方とっていう形で最初のプレゼン段階でもう方向性は絞っちゃいます、
はい
はい、でもう2回目はもうその方向性絞った中で写真を差し替えとか、
うん、
この人の写真をちょっとこっちに差し替えたらどうなるかとか、はい、本当にそういう微調整になっていくので、はい、基本非常にあのデザイン の決定は早いですね。だいたい2回から3回でもベース作られちゃうからですね、
はい、よくあの噂で北の映画は撮影が早いと聞くので、デザインお願いしますのスタートから公開までの期間がすごい短いんじゃないかというイメージが、
ああ、いやそれはね基本やっぱり宣伝に時間はあの一作品かけるので、はい、スタートって1年ぐらい前から入りますね、はい、それで大体1ヶ月からそれぐらいして、印刷納品みたいな感じなので、ただあれがすごく早かったです。竹静に関しては、発注があったのが多分あれ夏でしたから、それだから2ヶ月ぐらいで、はい
普通で考えるとそれはやっぱり短
かった、あれは短かったです。だからまさかあの完成して、あれ完成いつだったかな、完成して多分ね半年3、4ヶ月ぐらいでの公開だったと思います、はい、だから夏でしたよ。お盆中に確かポスター案を作ってたのを今でも覚えてますから、まだ2ヶ月前にはデザイン決まってなかったんですね。
これでちょっとアイディア出なかったらどうしようとか、ちょっと
ありました、ありました、怖かったです。
基本あれですか、あの北の作品はビジョンがはっきりしてる感じですか、
そうですね、発注に関してはもう全部任せますっていう形なんですけれども、はいはい、確かに僕もそのブラザーの時には最初でしたから、はい、やっぱりその辺はすごく見極めが全然できなかったんですけど、はい、まあやっていくうちにある程度その牛木北野さんのやり方とかプロデューサーのやっぱりその決定の仕方とかっていうのが分かってくるので、ある程度のこうこっちで絞り込みもできますし、間にクリエイティブ あのディレクターがいるので、はい、彼がやっぱりその辺すごくちゃんと仕切れる方だったので、はい、非常に助かりましたね、まあ、彼のイメージと僕のイメージをこうぶつけられながら、ある程度こうもう最初のプレゼンに臨むという感じでしたから、はい、ただ北野さんの方のプロデューサーの方の意向っていうのは大体もうある程度こう頭に入れた状態でプレゼンしてるので、はい、非常にそういう意味ではスムーズでしたね。そのクリエイティブやられてた方っていうのがその金井さんという方なんですけど、はい、その方がやっぱりものすごくその辺しっかりしてて、はい、やっぱり見ていいか悪いかだから、はい、いいと思ったものはもう絶対直したくないっていうのがその人のやっぱり意向だし、はい、比較的やっぱりプロデューサー陣もそういう方が多かったので、はい、向かっていくところの意思の疎通は結構みんなできてたんだなっていうのはありましたね、はい、あとは自信がやっぱり皆さん自信持ってこうやられてる方が多かったんじゃないですかね、はい、お伺いみたいなのはなかったですね。
監督はあんまり言わない感じですか。
ビジュアルに関しては全部、はい、プロデューサーに一任というのが、はいはい、でしたね、はい。
なんかこれサインでちょっとこれ嫌なんじゃないかなとかそういうの
は、ビジュアルにはないです。タイトルとかそういうのには、はい、だから直接本編に関わることは監督がとのやり取りっていうのがあって、はい、その中ではいろいろありましたけれども、はいはい、
なんか噂によると、うん、これどうって人に
聞く、そう、はい、そうですねっていうふうには僕もプロデューサーが聞きましたけど、タイトル、その監督万歳とかですね、はい、タイトルいくつかあって、北野監督がやっぱりいくつかこうタイトルみたいな、うん、じゃあこれって決めていくんですけど、中にこう一つこれどう思うって人にこう委ねるわけですよ。そうすると後でそれ聞いた話だと、それは多分監督は気に入ってないというか悩んでると、はい、悩んでるからちょっと別の方向を考えた方がいいのかもしれないしというふうなこと言われましたけど、結局それは劇中のタイトルなんですけど、はい、監督万歳とか劇中のタイトルなんですけど、それは結局タイトルなしになりましたね、うん、だからひょっとしたらその、うん、タイトルロゴが云々というよりも、多分そのタイトルを見てこれが果たして必要なのかっていうところまで、うん、多分監督の中ではあったのかもしれないですね、
うん、結構そのはっきりこういう感じでお願いしますとゴールが分かりやすいんで、
はい、
中谷さんもストレスとかあんまりかからない感じですか。
僕は北野さんの、作品に関してはストレスはほぼなかったです、はい、
その中でもちょっと一番大変だったみたいな、はい、作品ありますか。
たけしずがやっぱりイメージがすごくやっぱり、
はい、
どう方向性持っていこうかっていうのを、はい、それはね全体的にもやっぱあったんだと思います。でも最終的にね、キューブ状に全部写真をこう組み合わせていった、はい、あれはその宣伝のプロデューサーの方のアイデアもあって、はい、 って、で最終的にそのそっちにゴールしてったんですけど、何をやってもいいというやっぱりなんか方向性もあったので、なんかいろんなこと実験的なこともやったんですけど、実験的なことをやればやるほどどんどんこうどつもりハマってったっていうのはあります。
あの何やってもいいですよって言われると。うんうん、それは信用されてるっていう嬉しい意味でもあるんですけど、逆に怖いですよね。
怖いですね。
何でもいいよって言われると、はい、
そうなんですよ、
ね、もうちょっとお題出してもらえますか。
でもなんかね、あれにはなんかそういうあの作品ってやっぱりだからその可能性みたいなものを試せるなんか一つチャンスはあったのであろうなとは思いますけどね。時間的なものではないんですけど、やっぱりちょっとだんだんだんだんこう自分の中でどつもりハマってったっていう経験、あの作品ではありましたね。
やりやすかった作品、
やりやすかったという、まあ、やりやすかったというか、はい、自分の中でやっぱりあのジャンルとして好きな、まあ、北の作品はもうどれも好きなんですけれども、はい、やっぱり自分の中でこうわっとこう何でもこう可能性広げられるかなっていう意味でやっぱりアウトレイジシリーズでしたかね、
はいはい、もうある程度こう回を重ねていくと、うん、あの中根さんの中でもあこういうのを欲しがってるかっていう感覚がだんだん、
うん、そうですね、ちょっと、まあ、あんまりこう、ね、偉そうに言えるあれではないんですけども、それはやっぱりもう最終的に18年20 19年、はい、一緒にご一緒させてもらったので、はい、絶対的なこう距離感を保ちつつも、はい、お互いこう企業である程度こうなんだろう会話できたりとか、あんまりこうなんだろう変な遠慮せずにぶつけられるっていうのもありましたから、はい、そういう意味では非常にやりやすかった、うん、たんですよね、はい、
あのちょっと聞いたところによると、オーダーがすごい分かりやすいとか、
はい、
あとカチッとした方たちの集団なので意思疎通が一回言えばすぐできてしまうみたいな、
うん、そうですね、絶対的にあれなんですよ、なあなあにはならないので、はい、18年間ずっと同じ緊張感を保ちながら、はいはい、仕事をしてこれたので、はい、だからそこはすごく大きいですよね、はい、やっぱどっかでなんかちょっとこうタガが外れると、はい、ブレーキが効くというか、そういう距離の詰め方で仕事してたので、常にお互い緊張感を保ちつつやっていくっていうところでの作業、工程というところではすごくちょっと違うやり方なんじゃないかなとは思いましたね。
中谷さんの中では結構波長が合うというか、
はい、そう、嬉しかったのは、はい、何作目かやった時にいやプロデューサーに言われたことはありましたね。多分中田君はうち合ってるよとは言われたことがすごく嬉しかったですけどね。
相性は
相性でということでしょうね。でも絶対距離詰めれなかったですね。
じゃあちょっと次の質問ですけど、
はいはい、
中田さんの中でお気に入りのポスターはありますか。
お気に入りというやっぱり一番印象残ってるのはブラザーの一番最初のポスターですかね、はい、ティーザーポスターですね、
はい
はい、あれはやっぱり要はまあ、自分の初の映画の作品のって、はい、ポスターでもありつつも、はい、意識をした作品でもあったので、はい、ポスターでもあったので、はい、衣装が山本洋次さん で、はい、で僕もワイズとか洋次山本さんの、服っていうのはすごく好きだったし、はい、憧れてもありましたので、はい、ポスターでやっぱりスチールも全部やっぱかっこいいスチールもありましたし、はい、でスチール見た時にあ絶対に洋次さんのお店で貼ってもらえるようなポスターを作りたいというまずそこに、
はい、
自分の意思がいって、
はい、
でそこからこうそれに対してのこう作業だったので、はい、結果的にそういうイメージになりましたし、うん、で後で聞いたら洋次さんが本店に貼っていただいてくれてたっていうのを聞いて、それはもう願ったり叶ったりねでもうガッツポーズですよね。ガッツポーズで一作目でもこんなガッツポーズあれしちゃっていいのかなと思いましたけどね。
エンディングに名前を入れてもらうかどうかっていうお話で、
はい、
なんか監督が目を通したものはエンディングに名前を入れる、
はい、
でデザインはその監督以外の作品だからあえてクレジットに入れないみたいな、
うん、そうですね。北野さん の、はい、映画制作部の、はい、一つの考えとして劇中に対して その例えば仕事、はい、例えば劇中でのグラフィックの仕事、はい、例えばタイトルデザインとかそういうものは映画の中の本編のものなので、はい、本編にこうまとめられたものなので、はい、映画のエンディングには入るけれども、はい、宣伝のもう美術となると、はい、これまた映画 の作業工程とはまた別物という、はい、やっぱり北野さんの方では伏木北野さんの考えがあって、はい、プロデューサーの考えがあって、だから最近はよく 宣伝美術でも必ずあのエンディング名前入ってるケースが多いですけれども、はい、あの北野さんはそこを一つこう区切ってましたね、はい、だから私が、本編に携わったたけし図で の,、はい、あの劇中のポスターとか、はい、灼熱って、はい、あの劇中劇の映画のポスターとかあとはそのタイトルデザインですよね、それに関してはあの全てクレジット入れていただきました。
もう一個質問なんですよ、はい、他の方の作品は参考にされますか、うん、影響を受けてしまいそうなんでシャッアウトする派ですか。
あ、いやいやもう全部受け、僕はもう全部受けます、はい、あの受け入れます、はい、やっぱ今どうしても映画の宣伝美術っていうのはグラフィックっていうのはやっぱどうしても特殊なものですから、はい、やっぱりあの今どういうものどういう色調なのかどういう、はい、例えば写真1枚撮ってもどういうあの色調だったりとかどういう、加工してるかとか、はい、やっぱり今のそのやっぱり流行りのテイストって絶対あるわけで、はい、あのやっぱそれは意識的に取り入れていかないとっていうのは非常に感じてますね、うん、だから本当に同じ写真でもちょっとした加工の処理の違いで今受け入れられてるものになったりとか、ちょっとこれは惹かれちゃうかなってものになったりとかっていうのは絶対あるはずなので、だから劇場に行くと必ず映画のチラシはもう全部ジャンル問わず撮ってその辺は見るようにしてますね、はい、ただそれがそのデザインのテイストと、はい、あのデザインイメージとはまたちょっと別なものにはなりますけれども、はいはい、
ああこんな新しい技術出たんだとか、
ええ、
あの印刷の加工の仕方とか、
そうですね、そうですね、
最近この色流行ってるのかな、ええ、みたいなのはやっぱり感じ取ることは、
そうですね、いやそれはやっぱりあのそういうあのやっぱり次々新しいものを見ながら、はい、ええ、解釈してますね、
はい、うん、中田さんの中の好みではあの何年代の時代のものが好きとかありますか、
それは全体のですか、あ、いや僕らやっぱり影響を受けたね、あの原体験で影響を受けたやっぱり70年代とか、はいはい、あの80年代 初頭のあの頃のやっぱイメージで、まあ、70年代と80年代って全然作り違いますけど、はい、あの見た目 の, あの色調だったりグラフィックのイメージも全然違いますけど、はい、やっぱあの頃のものっていうのは大きいですね、だからどっかねああいう70年代の自分の好きなテイストをどっか一部にそのメジャー作品でも、はい、入れていければいいなっていうニュアンスはあの常に心がけてはいます、はい、
それはあの和洋問わず、
和洋問わずですね、はい。